なんかですね、予想より進行が早くてですね、いっぱい喋れるとこなんですかね、勘弁してほしいんですが、はい、頑張りますはい、今回はですね、まあ、The State of the Dominion というようなタイトルで、The State of the Union という単語、あの表現がありましてですね、これはその、まあ、毎年大統領がですね、まあ、演説するわけですね、一般教書演説というふうに訳され、どのユニオンのどの辺が教書なのかよくわからないんですけども、まあ、毎年こうやってこう、まあ、今年は私はこんなことするつもりですとかいうような方針をですね、こうとうとうと語られるわけですね。で、まあ、スペル間違えたりとか単語間違えたりする人もいますけど、大統領もいますけれども、まあ、そういうようなことを毎年されてるわけですね、アメリカの大統領さんは。で、そうするとですね、まあ、パールの世界では、これを文字ですね、ステートオブザオニオンと、玉ねぎがどうしたという感じですけれどもで、毎年このテーマでですね、キーノートする人がいるわけですね、ラリー・ウォールという人なんですけれども、で、まあ、非常にこう、あの人の話は面白くてですね、全然パールと関係なかったりするんですけれども、で、タキシードがなかったで007の真似をしたりとかですね、とても羨ましい才能なんですが、私にはそういうのはないので、で、まあ、でも冗談は真似したいと常々思っているので、やっぱり真似しようと思ってですね、ルビー何しようかなと思ってですね、まあ、ニオンで終わる単語をですね、探してたんですけれどもそうするとですね、オニオンというユニオンを除くとですね、まあ、こうよく ブニオンとかミニオンとかコミュニオンとかオピニオンとかなんかいろいろあったんですけども、まあ、この中で一番こうジョークが通じそうなのは、まあ、ドミニオンだったと。で、ドミニオンと何かというと、まあ、支配、統治権、主権、支配、統制、支配、領土というわけでですね、というわけで、改めまして、ステートドミニオンいうふうにいこうと思います。何ページの時で、まあ、世界史からでもまあ大げさなんですけども、まあ、まあ男のロマンですし、まあ、理系男子たるものですね、マッドサイエンティストのごとくですね、世界征服とか世界制覇とか言ってみたくなるものなんですけども、まあ、実態を考えるとまあギャップがあるなと、まあ、そう、正直あんまりそういう野望を持つタイプじゃないんですけども、まあ、でもまあ言ってみたいなと。で、まあ、実際ですね、まあ、制覇しつつあるわけですね。で、まあ、実際にユーザーがどのぐらいいるか、ユースケースがどのぐらいあるかというのはまあ置いといて、で、話題になるという点においてはですね、まあ、今現在最も話題になっている動的言語であるというふうなのは事実だと思います。で、あるいはですね、ウェブ開発に関して言えば、そのどのぐらいシェアがあるかとかそういうことは置いといて、話題、こう人口に感謝するという点においてはですね、最もホットではないかというふうな気がするね。そしてまだ書籍もたくさん出ていると。で、まあ、ラッシュとかブームとかいう時期がありましたけども、すごいたくさん出ててですね、本屋に行くとで、まあ、ルビー関連書籍とかいっぱい本棚並んだりとかして、これ売れてんのかなとか心配になったりするわけなんですけども、で、まあ、時々僕のこう口座にですね、何冊売れましたとかいうようなこう振り込みがあるとですね、やったとか思ったりするわけですね。で、でもあんまり数は伸びないんですね、正直。で、しかしですね、さらにもう一冊、これ編集者にぜひ入れろとリクエストがあったんですね、プログラミングルビー、ピッケル本ですね。ピッケル本の第2版ようやっと日本語になります。 1.8 対応版ですね。で、こっちに、まあ、第2版かなり厚くなりましたので1冊に収まりきれなくなったので2冊になりました。言語編とライブラリー編ということで、こっちがその、まあ、言語チュートリアルの部分を、書籍化しました。で、こっちが、ライブラリーファレンス、後半ライブラリーファレンスの部分を、書籍化したので、2冊合わせると1冊の絵になるので2冊買ってねと言ってと言われましただいたい前半しか売れないんだよねとか、なんかこうボソッと聞かれたのも、あ、しまった、録画してんだっけまあいいや、で、聞かなかったことくださいね、ビデオで見た方も。はい、でですね、まあ、ピッケルがあってですね、で、こう鳥、まあ、なんか宝石持ってますね。で、ピッケルで宝探しをして宝を見つけましたとかいうストーリーになってるんだそうですね。レールズ本の表紙を作ってくれたと同じ人がやってくださったそうですけども、7月の上旬か中旬かそのぐらいに出ます。今、翻訳ももう上がって、PDF 化もされててですね、あと最後 の、 その、まあ、プルフリーディングしてるところなので、7月の半ばには出るので、まあ、買えとは言いませんが、買ってください。あ、言った、はい、話を元に戻すとですね、まあ、そのようにですね、世界的にこう、まあ、話題になっている、まあ、実際にどのぐらい使われているか、こればっかりですね、置いといてですね、まあ、ルビーが優れているからじゃないかと いうふうなことは言えます。で、あるいはですね、まあ、Ruby on Rails が、まあ、デイビーと今日来てくれましたけれども、Ruby on Rails のおかげでですね、まあ、こう Ruby がまあ広まったからだというんですね。あるいはですね、まあ、2004年からヒゲを生やしたからじゃないかというふうなあの話が考えられるんじゃないかというふうに思います。で、まあ、Ruby が優れているというとですね、まあ、例えば素性のいいオブジェクト指向言語であるということはもちろんありますし、まあ、そういう点があの、まあ、皆さんに受けたのかもしれません。オブジェクト指向言語が好きな人はたくさんいますし、オブジェクト指向言語には良いところもたくさんありますから。あるいは、まあ、ただ単にそのピュアなオブジェクト指向、あるいは綺麗な言語であるということを、モデルが綺麗な言語であるということは置いといて、その強力なスクリプティングの機能があるというのはあります。で、あとですね、まあ、Ruby にはですね、気分よくプログラムできる魔法がかかっているので、まあ、それがいいというふうに思ってくださる方もいらっしゃるかもしれません。毎日こう気分よくなれと言いながら聞いていただいてますから、皆さんもその魔法がちょっと感じたので、お金払ってまでこうお台場に来たんじゃないかなというふうに思うわけですね。で、まあ、Ruby on Rails も大きなあの要素になるというふうに思います。で、2004年リリースですから Ruby on Rails は非常に新しいんですけれども、まあ、本当に急速に復旧しました。で、まあ、高い生産性を実現している、まあ、今日はそのドライとかコンベンションオーバーコンフィギュレーションとそういう話はしませんけれども、まあ、高い生産性を維持して、Java の10倍とかぶち上げたおかげ です、ね、非常にこう高い話題性も確保したという話題になったおかげで、まあ、皆さんが、まあ、Ruby on Rails を使ってみようかというふうに思っていただいたりとかですね、あるいはその、まあ、Ruby on Rails に負けるもんかと思ってですね、トレイルズとかですね、グレイルズとかよくわからないようなウェブアプリケーションフレームが出てきたりとかですね、非常に話題性たっぷりですね。はい。で、まあ、そういう Ruby on Rails が登場してきたおかげでですね、まあ、CASM 理論、あ、さっき高橋さんの話になりましたけども、まあ、CASM 理論に、が上手にこう適用できたんじゃないかなという気がするんですね。CASM 理論、まあ、ご存知の方もたくさんいらっしゃるでしょうけども、あの、まあ、アーリーアダプターこあの、まあ、新しいもの好きとか人柱とかそういう数ですけども、まあ、そういう人たちと、まあ、実際にマジョリティの間にはこう大きな溝があって、それを乗り越えるのは非常に大変だというふうな話があるわけですね。で、じゃあこう CASM をどうやって乗り越えるかというですね、CASM を提唱したジェフリー・ムーアーという人はですね、まずあの、まあ、マーケットを非常に細かいセグメントのターゲットになるマーケットを、まあ細かいセグメントに分割して単一セグメントの成功事例を求めて、でその成功事例を背景に、近隣のセグメントに波及していけばいいというふうに考えました。でですね、まあ、レールズはですね、単一セグメント、例えばウェブアプリケーションプログラミングという分野ですね、非常に大きな成功事例を挙げてくれた。で、まあ、Ruby on Rails を使う人は、まあ、間接的に Ruby も使うわけですから、でそうすると、あ、じゃあ Web アプリケーションじゃない分野にも Ruby を使ってみようかと思う人も中には出てきてですね、まあ、その成功事例を背景に、プログラミング、スクリプティングであるとかですね、あるいはその、まあ、日常的なシステムアドミンとかですね、コードジェネレーション、デベロップメントツール、いろいろありますけれども、そういうものに、Ruby を適用していこうかなというふうに来て、で、まあ最終的には、まあ、もう少しなのか、もうすでになのかよくわかりませんけども、まあ、マジョリティが一般大衆にアピール、一般大衆って言ってもね、プログラミングする人なんで非常に狭いパイなんですけども、そういう人たちにアピールするしていってくれるのに、まあ、レールズは非常に大きな役割を果たしたんじゃないかなというふうには思います。はい、で、成功する言語設計者にはヒゲがあるんですよ。例えばですね、誰でもいいですけど、まあ、例えば、C++、まあ、非常にこう嫌がる人も多いんですけど、私自身も非常に嫌な思いしたことがあるんですけども、で、C++ を設計した人は、ビアン・シュラウ・シュラプスっていうんですけども、彼はヒゲが生えているんですね。で、あと C は、まあ、非常に、まあ、有名な言語ですけれども、 C の開発者である、デニス・リッチにもヒゲが生えているんですね。Java の開発者はジェームズ・ゴスリングにもヒゲが生えています。で、パールのラリー・ウォールにもヒゲが生えていますと。で、それあるウェブページでこういう話があったんですけども、で、でコボルのホッパー女子はですね、まあ女の人ですね、ヒゲはないというで、あるいはそのクルーも作ったのは女の人、リスコフ女子なので女の人なので、でヒゲがなくてですね、まあ、されてしまったと。で、その時は2004年の早い時期のネタだと思うんですけれども、で、松本はヒゲがないとかいう写真がこうドーンとって、人の写真をどこから持ってきたんだって感じなんですで、それはちょっと悔しかったのですね、前ヒゲ生やした時の写真をですね、こう自分の日記に載せると同時にですね、まあ、やっぱヒゲ生やさんとダメだなと、ヒゲ生やした 同じこと思ったのか知りませんけれども、その同じくらいにですね、Python のグイド・バン・ロッソもひげを生やし始めてですねで、まあ、言語設計者はますますひげを生やす。で、2004年にさっきも言いましたように2004年にひげを生やしたんですけども、まあ、同じ年に、Ruby on Rails がリリースされましたので、実はですね、ひげが、デイビッドに Rails を作らせたのではないかと、ここからですね、電波が出てデンマークまで、で、ああ Rails を作らなきゃと思ったのかもしれないという話ですね。いや、よくわからない話です。で、まあなんだかんだ言ってもですね、世界にこう広まった理由というのは、まあ、Ruby は非常に愛されているからだと。で、ラブヘイトレーションってしばらく前に計算した人もいますので、ちょっと準備時間が足りなくてラブヘイトレーション各言語で出せなかったんですけれども、某調査機関 G を使ってですね、I love Ruby とで I hate なんとかとかでの比べるとですね、ラブヘイトレーションが出るんですけれども、まあ、Ruby は非常に高い傾向があるんですね。で、実際に、まあ、皆さんに話してみてもですね、数はあんまり多くないんですけれども、 Ruby ユーザーは例えば PHP ユーザー、 Java ユーザーに比べてですね、まあ、こうなんか石を投げると Java ユーザーに当たるんで、コンピューター業界で、そういうのに比べると、石投げても Ruby ユーザーになかなか当たらないの で、そういう意味ではこう割合は少ないんですけれども、そういう、 こう Ruby ユーザー発見するとですね、ここでは何石投げて当たりますね。で、この人たちにですね、あなたは Ruby 好きですかっていうと、ほとんどの人はですね、 Ruby 好きですというふうに言ってくださるんですね。で、これがです、例えば PHP カンファレンスに行って一緒に投げて当たったPHP プログラマーですね、あなたは PHP 好きですかって言うとですね、まあ仕事には便利ですからとかですね上司が使えって言うからとかですね、でいう人、まあ、そんな人ばかりじゃないですよ。でもそういう人の割合が、まあ、Ruby によってよりは多いということですね。で、 Ruby を嫌う人よりも Ruby を好きな人が多いと。まあ、逆にですね、 Ruby を非常に嫌う人とかですね、あんなんダメだとかいう人ももちろんいるわけですけれども、まあ、嫌う人よりも好きな人が多いように見受けられるというんですね。 Ruby は非常に愛される言語ですね。ラッキーですね。で、特にですね、ホットな人々が愛されているわけですね。まあ、プログラマティックプログラマーズ、タッチンプログラマーでもあるデイブ・トーマス、アンディ・ハントに、見出していただいたのはね、 Ruby にとって非常にラッキーだったわけですけれども、で、僕彼らから最初にメールもらったときに彼らを認識したかったんですけれども、後でタッチンプログラマーって何とか思ってたんですけれども、調べたらすごい人ですね。こんな人からメールもらってどうしようというふうなですね、思ったんですけれども、まあ、この人たちとちょうど2000年ですね、1999年の大晦日にですね、編集の人ですね、英語で本出したいんだけどデイブ・トーマスって人が書きたいって言ってるから紹介するねとか言って、プロジェクトが始まったんですね。で、ちょうど、あれ21世紀始まるのは2001年かららしいんですけども、まあ、2002年に繰り上がった時にですね、除夜の鐘を聞きながらメールを書いた覚えがあります。で、なんだっけ、あ、そうそう、で、その後ですね、デイブ・トーマスとアンディ・ハントとですね、もう本当に数えきれないぐらいメールのやり取りをして、で、こう、Ruby のこの詩は一体どういう意味なのとかいう感じでですね、あとは これの実装は一体どうなってるのとか、本当にたくさんのメールやり取りしてですね、彼らは、プログラム Ruby の第一版、まあ、結構厚い本ですよね、あれを、8月にはもう原稿できてましたから、すごいスピードで書いてくれたんですね。はい、で、まあ、彼らのおかげで、まあ、英語圏で受け入れられた最初の一歩はですね、まあ、彼ら、まあ、ある程度知られている、まあ、コンピューター業界で知られている、まあ、プログラマティックプログラマー、達人プログラマーが、Ruby を紹介してくれたからということで、まあ、彼らに見出して、そして、まあ、気に入ってもらえた、まあ、彼らはその年に1個ずつ新しい言語を覚えましょうとかですね、達人プログラマーという本の中で紹介しているので、で、まあ、それを、まあ、純粋に提供しただけなんですけども、まあ、ただある年の頑張ってみる言語というだけではなくですね、まあ、自分自身で、まあ、本を書き、で、日常生活の、まあ、仕事の含めて日常生活のプログラムをほとんど Ruby で書くようになるまで、まあ、その何年にもわたって書くようになるまで気に入っていただけるようになったのは非常にラッキーだったと思います。で、ある時ですね、 Ruby カンファレンスではデーブ・トーマスに会った時に、毎年毎年言語勉強するって言ってたじゃないって、 Ruby の次は何を選んだのって話をしたんですけども、Ruby の次は日本語をやろうと思ってるっていう聞いたのは4年ぐらい前ですけど、まだ日本語やってないみたいなんで、まだ Ruby 勉強中だしですね。はい、で、そうですね、それからですね、マーティン・ファウラー、リファクタリングで有名な人なんですけども、まあ、Ruby 使ってるよって聞いたのはその、まあ、だいぶ前なんですけども、まあ、いつの間にはですね、自分のこうブログ兼ウィキみたいなのをですね、まあ、Ruby で書いたとかですね、あるいはそのブリキっていうんですけども、ブリキの上で Ruby を紹介したりこうするこうエントリーをですね、いくつも書いてくださったりしてですね、で、まあ、 マーティン・ファウラーもですね、我々から見るとまあアジャイルな人としては、ああこの人とかいうような感じの人なんですけども、まあ、その人がまあルビー気に入ってるよとか言ってくださるのは非常に、その他にもですね、まあルビーについて、積極的ナンバーワンランゲージとして使ってくださるかどうかはともかくとして、非常にポジティブな評価をしてくださる人はたくさんいらっしゃいます。で、例えばですね、なんだっけ、ウィキを使ったワードカニガムとかですね、ルビーはいいよ、スモールトーク似てるからねとか言ってくださいましたね。確かにそうですよねという感じですね。あとですね、アリステア・コバンとかも、デーブ・トーマスのルビー講習会に出てですね、とか言ってましたので、じゃあ使ってみようとか言ってましたので、まあ、今使ってくれてるといいなという感じですね。まあ、そういう感じでアジャイル関係の人たちは非常にこうルビーの受けがいいですね。まあ、あと今日着るデイビッド・ハイネマンで発音できないDHH はですねごめん、英語でも発音できないけど日本語でもやっぱり発音できない。で、DHH が Ruby を選んで Ruby on Rails を作ってくれたからこそ、まあ、今のですね、まあ、キャズも乗り越えかけと足一歩踏み出しましたという状態が得たわけですから、まあ、彼に、気に入ってもらえたというのは、非常にラッキーだったということですね。あと最近だとですね、ブルース・テイト、あれテイトでいいんだよね、縦じゃないよね。で、ブルース・テイトという人がですね、なんだっけ、ライトウェイト・ジャバとか書いた人なんですけども、ビヨンド・ジャバはルビーだとかなんか言ってくださってですね、ありがたいことですね、本当に。で、他の言語設計者からもですね、愛されるんですね、実は。で、ブラッド・コックスってオブジェクティブ C、オブジェクティブ C 自身はですね、あんまり知られなくなってしまいましたけど、今でも、アップルの、MacOS 10の上ではですね、ココとか言って非常に、こう、使われている言語ですけれども、それをのオリジナルをデザインしたブラッド・コックスという人、今はなんか Java っぽいことが多いらしいですけれども、で、Ruby、すごくいいよねというふうに言ってくださいましたので、あ、というか Ruby すごくいいよねって Ruby カンファレンスのキーノートをですね、ブラッド・コックスにお願いしたことがあってですね、 Ruby すごくいいよねって言ってくださったそうなんですけども、ちょうどその年にかけて僕休んでまして聞いてないんですけれども、高橋さんが人を証言してくださると思います。で、アラン・ケイっていう人がいましてですね、スモールトークを作って、はい、誰かなんか言った、で、アラン・ケイという人がいてですね、これスモールトークをデザインした人なんですけれども、で、この人今日本に来てですね、おとつい、お昼ご飯を食べに、なんか おいしいお昼ご飯がそうなってですね、ラッキーという感じなんですけども、で、スモールトークについて話をしました。でですね、アラン・ケイ、今日書いた日記のエントリー見た方はですね、お気づきかもしれませんけど、アラン・ケイなんか結構不穏当なことを言ってですね、スモールトークはもう死んだ言語だとかですねとか、いや僕は Ruby が好きだとか言って、もうスモールトーク好きじゃないとかですね スキークを作ったのは別のツールが欲しかったからで、別にスモールトークを復活させたかったからじゃないとかですね、こうかなり不穏当なこと、平気なこと言って、平気な顔で言っててですね、で、僕ブログ書いてんだけどそれ書いていいって言ったら、いいよとか非常に気楽に言ってましたのでだそうです。で、アラン・ケイが言うにはですね、スモールトーク80っていうのは、実際はその、彼が本当にその最初その、ダイナブック構想の中で作ろうと思っていたその、言語ではないというふうに言うんですね。一番近いのはスモールトーク76、76年版ですね。で、でその後、こうコンセプトのアラン・ケイとその実装 のなんだっけ、ダン・インガルスかの間の非常にこうせめぎ合いがあってですね、でこう最終的にはリスパーが勝ってですね、ああい こう非常にシンプルなスモールトーク80ができたんだけれども、アラン・ケイ自身が欲しかったのはどっちかっていうと、こうもうちょっとトラディショナルなっていうか、こう文法とか別にメッセージングじゃなくてもいいじゃんとかいう感じなものだったらしくてですね、僕まだちょっと確か裏取ってないんですけども、アラン・ケイが言うにはですね、スモールトーク76はですね、もっとルビーに近かったというふうに言って、ルビーいいよねと言ってくださいましたので、ラッキーということで、自分自身で自分の言語を作ったような人からもですね、あんたの言語いいじゃないと言われる、これはいい、ね、すごくいいですよね。言語を作ることってのは、非常に苦労も伴うのでですね、言語デザイナーはですね、特にラリー・ウォールと僕はですね、同じ苦労を抱えている身としてですね、こうなんかこう食べながらですね、あんなこともあるよねとかですね、仲悪いやついるよねとかですね、こうみんな好き勝手なこと言うよねとか愚痴をこぼしながらこう一緒に晩ご飯を食べるということもあったんですけれども、そういう、こう気持ちが分かる人たちからですね、いいよねって言ってくると、僕たちに非常にこう嬉しい気持ちをですね、感じるわけですね。で、どこがいいのかと いう話をするんですけれども、まあ、一つはですね、まあ、先ほど言ったように素性がいいところがあるというふうに、ね、で特にスモールトークから引き継いできた、まあ、Ruby がオリジナルで作った概念というのはそんなにたくさんないんですね。というかほとんどないんですね。というか全然ないんですね。でどっかの誰かが発明したというか発見したというかこう作り出してきたものなんですけど、僕はそれを見つけてですね、まあ、引っ張ってきてこ うまくこうはまるようにですね、ジェンガみたいですね、積み上げていくわけです。で、その積み上げ のセンスが良かったと言ってくださるので、まあいいというふうにですね。で、世の中のプログラミング言語のうちのいくつかですね、非常に頭のいい人のために作られています。で、非常に頭のいい人はですね、頭がいいがゆえにですね、これすりゃ簡単じゃんというんですけど、その簡単というのは何か非常にこう我々が理解できない前提条件を組んで簡単なわけですね。で、なんか普通のプログラマーのためのなんとか言語とかいう本がですねあってですね、読んだんですけれども、昨日ちょっと僕マシンがハングして2時間ぐらいマシンの前で待ってたんですけど、その間こうずっと読んでたんですけども、いい本ですよね、本当にサインももらいましたけど。 でもやっぱりその10行以上読むと頭が破裂するっていう、H から始まるの言語は一体どういうことでしょうかと。モナドって何まだわからないんだけど。で、一番感動したのはレイアウトルールだったという、こう非常にくだらない、全然関数型じゃないオチがつくんですけども、で、まあ、正確に言うとですね、普通の人はプログラムしないので、で普通のプログラマー系の言語がまあいいんじゃないかなというふうに思ってるんですね。はい。で、多分来週このネタで話すと思うんですけども、まあ、Lisp は非常に素晴らしい言語でしたけれども、頭のいい人たちのためだったので、まあ、Lisp の機能とか特徴とかある程度受け継いだ普通のプログラマー系の Ruby が流行ったと。多分その今関数型言語は非常にいいと言われているので、多分10年か20年かするとですね、関数型言語から特質を受け継ぎつつですね、あるいはLispとかからの特質も同時に受け継ぎつつ、もっと普通のプログラム向けの言語が登場するんじゃないかなという話を多分来週するんじゃないかなと思うんですけど、まあそういう普通のプログラム向けの言語であったという話ですね。で、もう一つはですね、なんか10時4分なのにもう終わりが近いぞ、どうしたらいいんだ。で、どこが愛されるかと、まずユーザーへの愛と、言語への愛と。で、まあ、作る人がですね、言語が好きな人と好きでない人がいるんですね。まあ、プログラミング言語のデザイナーはたくさん会いましたけれども、言語設計者は人類の中でも希少な存在なのでですね、あんまりたくさんいないので、引き合うんですね、お互いに。で、そうすると、まあ、その人たちの中にはですね、プログラミング言語そのものを愛している人もいるんですね。私はすべてのプログラミング言語が好きですとかですね、プログラミング言語をデザインすることは私の天職ですとかいう人も中にはいるんですね。でもそうじゃなくて、いや、たまたまその私が作ったプログラムにその、まあ、コントロール制御構造が必要だったので、まあ、言語をつけてみましたとかいうのは、まあ、あんまりその言語に対する愛は全然感じられない人も中にはいるんですね。まあ、ただのツールだからとですね、まあ、そういうことでですね、まあ、プログラミング言語に対する愛があるので、その愛がですね、言語使用からにじみ出て、いや、見えるのかどうかは知りませんけれども、にじみ出て、皆さんのところに届いているがゆえにですね、Ruby は愛されるんじゃないかと、あなたが愛されたいと思うなら、まずあなたは他の人を愛しなさいと、何の話だで、それがですね、まあ、使う人への愛ということですね。で、まあ、実際はですね、Ruby のファーストユーザーは私なので、でそれってもしかしてナルシストとかそういう感じになっちゃうんですけども、まあ、使っているときにきっとこうだったら使いやすいに違いないと、こうしたらユーザー喜ぶんじゃないだろうかなというふうなことをですね、考えながらそのデザインしていることが皆さんにこうアピールするんじゃないかなというふうな気がする。そうすると、まあ、愛だろう愛というこういう感じですね。で、そんなふうに思う今日この子なんですね。というわけで、愛が全てだということでですね、今日のキーノートの本題の方は終わろうと思います。でですね、時間が余っているのどうしたらいいんだろうかと思う方のためにですね、ちゃんとですね、質疑応答のスライドを用意してきてですね、で質疑応答するという前にですね、まあ、FAQ が容易に想像できるので、これについてもまあ準備してきました。で、まあ、皆さん Ruby 2.0 について聞きたいでしょうと思うんですけれども、ですね、この2つの質問に関してはですね、このあと Ruby 2.0 パネルが開かれますので、まあ、そっちにこう、まあ、ちょっとお預けというふうに、いうふうに思います。そっちのスライドも用意しましたので、あとでお見せしましょう。はい。で、あとですね、なぜ松本はひらがななんですかという質問とかですね、なぜ松日記は1週間遅れてるんですか いう質問が出るかなというふうに思ったんですけども、松本ひらがなのはまあよく聞かれるので答え聞いた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ私の名前松本幸宏って、まあ松本っていうのも幸宏ってもそんなに珍しい名前じゃないので、でこうするとですね、わけがわからないというか全然目立たないんですね。アイデンティファイしてもらえないわけですよ。世の中にこう何十人いるか知りませんけど、松本幸宏さんと区別がされないんで、で、かつですね、僕の名前漢字で書くと非常に直線が多いんですけれども、ひらがなすると途端にこう曲線だらけになるんですね。でこの丸みを帯びたのがこう人間的にこう非常に好きなので、で、まあ、ひらがなで松本幸宏というふうに書くようにしたんですね。まあ、実際には小学校の頃からひらがなの名前を書いてたんですけれども、まあ、それは皆さんも同じですか。でそうやって、大人になってからもですね、ひらがなで松本幸宏っていうふうに書いて、まあ、そうするとひらがなで松本さんって言われると、まあ、僕のことかなというふうに思ってこう、まあ、アイデンティファイできたかなというふうに、思って喜んだらですね、Google で松本幸宏を検索するとですね、3分の1くらいはギタリストの松本幸宏さんって人がいてですね、でギター俺弾かないぞとか思ってたらですね、いるんですね、本当にひらがなで松本幸宏って書くギタリストの人がですね、何やってもダメですね、もうね。単純な名前に生まれついてしまったらもうダメだということですね。絶望のもとにですね、まあ、諦めて、もう今更変えるわけにもいかないんで、これからもひらがなでいきますということですね。そうですね、松日記。松日記は意外と読まれてるみたいなんですよね。読んでます？読んでる人は手を挙げて。あ、いる。ありがとうございました。お恥ずかしい。ルビーの新しい石仕様からですね、出会った人、あるいはその、まあ、出張で会った人のこととかですね、あるいはその子育てについてから宗教についてまでいろいろでこうごたまずに入っている松日記ですが、遅れている理由はただ単に怠け者だということが一番大きいんですけれども、で、だいたいこう1日毎日こうな、1行ずつぐらいずつメモがしてあってですね、で時間が取れたときにこう1行取り出してこう文章を書いてるんですけども、大体遅れるんですね。であとは、日記書く気合がですね、日記書く気合が上がるのが何日かに1回なので、その時にこうガーッと書いてしまう傾向がありますね。もう一つはですね、まあ、ある意味セキュリティみたいな感じで、僕が今ある瞬間にどこにいるかとかね、これが今日どこにいるかということがバレるとですね、なんかちょっと面倒くさいことが起きないとも限らないので、何日かを暮らせるようにというふうに、まあ、セキュリティ上の要請があってですね、うちの奥さんからうちの子供がどこにいるとかそういうことは書かないようになってます。はい、まあ、普段は何をしてますか。ルビーを作ってますっていうのは正解なんですけども、まあ、何年か前からですね、うちの井上の行為を得てですね、まあ、基本的な業務としては、まあ、ルビーの開発を基本的な業務にするということになっています。であとは、まあ、こうし打ち合わせとかですね、いうことがあればですね、顔を出したりとかですね、あるいはわざわざ僕に会いたいという人の中にもいるので、何を期待してるか知りませんけれども、何も挙げられませんが、で、まあ、そういう人たちに会ったりとかいうこともしています。あ と、雑誌に原稿を書いているの でその原稿を書くこともあります。ご存知、さっきも話しましたけど、私の会社は裁量労働制なので、業務時間中に会社で雑誌の原稿を書いてもですね、まあ、何にも言われないってい こうなんか放任主義っていうか、なんかいい本でこれにいいだろうかとか思ったりもするんですが、このぬるま湯のゆえにですね、私は一生 NACL から抜けられないと心から思うわけですね。あんまヘッドハンディングされたことないですけど、で、まあ、そんな感じです。あとですね、まあ、私たち仲間になりたい、 NACL に就職したいという人はいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、その件につきましてはですね、まあ、井上の方から話がありましたし、まあ、今日 の、まあ、休憩時間とかにですね、まあ、井上捕まえて就職したいんですと、僕人採用する権利ないので、推薦することができても、まあ、採用する権利が権がある人にですね、まあ、ぜひこう突っ込んでいただきたいというふうに思います。はい、それぐらいで FAQ 用意したんですけども、あとな50分もあるじゃん。どんな質問タイムだ。もうラウンドテーブル、ルビーカンファレンスのラウンドテーブル並みですが、まあ、それはそれとして、まあ、質問どうぞ。
はい、では、会場の皆さんからの質問タイムということで、じゃあまずそちらの方からお願いします。
ルビーリストの方では暴れましたムールフです。 あれからリリースエンジニアリングなんですけども、1回は成功したように思うんです。
ありがとうございます。
その次が今頓挫しているような状況で、浦部さんの M プットさんのメールの返事が途絶えたままずっとリリース 1.8.5 のリリースに関するメールがいつも流れてないんですけども、うん、その辺はどうなってるんでしょうか。
まあ、4月にリリースしないって決めたの でしないって決めたけど、するいつするは決めてないのでまだ返事してないとかですね。あ、まあでもぼーっと思ってるのは8月を思ってます。もうそろそろ動かないとね。
ですよね、
はい、
それはもうあの4ヶ月ごとリリースっていうのがベースにもう暗黙のルールとしてあるという認識でいいんですかね。
いや、同じペースが続くっていうことを約束する必要も義務もないので、
はい、
でまあ、次回はいつ頃っていうことを割と早めに言わなくちゃいけないなぐらいなんですけども、まあ今のところ僕の頭の中だけでは8月ぐらいかなっていうふうに思ってます。 1.8.5
で 1.8.6 が12月23日と、
はい、23日かどうか知りませんけど、はい、クリスマス前ぐらいにと思ってます。
わかりました。
ありがとうございます。その他質問ございますか。
あ、早めに、
はい、こちらお願いします。あ、ちょっと待って。
ゆごいと申します。どっちかっていうと高橋さんへの質問かもしれませんけど、今はなき他の言語との比較非常に面白かったんですが、あれはいつからあったんですか。
あれ僕が書いたんで、あれはあのさっき高橋さんが見せてくれたテキストの一番最初の頃からありました。多分ね、前のケーラムにいた頃からあったんじゃないかな。ですから95、6、多分96年ぐらいから何年に消したかね。だいぶ長いことあったよね。
今封印を破って書くとしたら何か付け足した言語はありますか。
いや、あんまりないんですけど、いや、皆さんがあまりにジョークがわからないことが分かったのでもう嫌です。
ありがとうございます。その他会場から質問ございますか。あ、はい、
書籍について質問なんですけれども、プログラミング Ruby が第2版ということで大変めでたいと思うんですけれども、一番最初の本であったオブジェクト指向スクリプト言語 Ruby の第2版はないんでしょうか。
あんまり期待できないんじゃないかなというふうな気がしますね。そうですね、うん、あんまり期待しないでくださいねまあ、いくつか事情があるんですけども、まあ、最大の理由はですね、主に僕なんですけども、めちゃめちゃ筆が遅くてですね、書籍書けるとまた3年かかってしまうっていうのが、その間に Ruby 2.1 とか 2.2 とか出てそうな気がするんですね全然話にならないというのが一つあるんですけど、もう一つはですね、ASCIIさんの方針が変わってああいう程度の本を出さなくなったので、であれ ASCIIから版権引き上げて別の出版社からっていう話が出ないと、まあ、いかないというふうに思います。そっちはあんまり大したことないんです。版権引き上げればいいことなんで。で、僕の筆があまりに遅いと、なんとかしろというところが、もしかしたら僕を手なずけられる編集者の方がいればなんとかなるかもしれないです、はい、ごめんなさい、あんまり期待してください。いい答えじゃないですが、
ありがとうございます。その他質問ございますか。あ、じゃあお願いします。
走る走る。
たびたびムールです。ライセンスなんですけど、
はい、
今 Ruby と GPL のデュアルライセンスという形になってるんですけども、
はい、
その GPL にしなきゃいけないっていうのが 多分ほんの 2、3 ファイルぐらいしか依存してないと思うんですけど、その辺を書き換えて Ruby ライセンス1本にするっていうようなことはありますかね。
非常に技術論なのであんまりこう好きじゃないんですけども、まあ、Ruby ライセンスだけにするってことはありえないですね。 Ruby ライセンスそのものはですね、あの GPL とも依存するので、 Ruby ライセンスだけにすると GPL とリンクできなくなるんですね。ですから、まあ、GPL も外して、その Ruby ライセンスでもない第3のライセンスを作ってですね、そっちに移行するってことはありえる、まあ、技術的にはありえると思いますけども、まあ、ちょっと面倒くさいんで、あのあんまりやる気がない、というか現時点の GPL プラス Ruby ライセンスであまり問題が起きてないのであんまりやる気がないんですけれども、まあ、そんな感じです。
あ、はい、わかりました。はい、
で、まあ、そうでないと本当に困るという事態が発生したら、その困り具合によって相談に乗るぐらいですかね。で、あのアメリカの弁護士の人と相談したんですけども、 Ruby ライセンスにはあの著者がライセンス条項を相談して自分で決められるという条項があるの で、あれにアグリーして僕のコードコントリビューしてくれた人は、まあ、十分なアナウンスメントをすればあのライセンス後で変えても構わないだろうという話になりましたので、だから技術的、まあ、な問題っていうのは、まあ、めんどくさいだけっていうところがあります。で、コードコントリビューした方には多分メールが行くと思いますけれど、変えることになればメールが行くことになると思いますけれども、まあ、それでもですね、メールの届かない人、メールアドレス変わっちゃった人、Ruby やめちゃった人とかですね、そういう人もいますので、まあ、返事が来なくても一定期間の周知を置けば、まあ、技術的にライセンス変更することは可能だろうということは、まあ、分かってます。ただ、まあ、そこから先あんまりニーズもシーズもないのであのあんまりやる気になってないなっていうのは正直だったんですね。
個人的にはあの GPL の部分があるので、あの売り物にして Ruby インタープリタごと売りたいっていう時にちょっと困るかなという。
いや、問題ないんじゃないですかね。例えばエンタープレインとか売ってるわけですし。
いや、それはエンタープレイン、それは大丈夫なんで。
エンターブレイン売ってますよね。RPG スクール XP でしたっけ。あんなあのシュリンクラップの中 の Ruby、Ruby インタープレーターゴリゴリ入ってますけど、まあ、鬼車に書いてありますけど、正規表現だけ。そうです、はい。ですから売ること問題ないですね。で、あとは最近の例だと、まあ、Google がこうフリーで配ったスケッチアップっていうソフトありますよね。あれ Ruby インタープレーターの中入ってますんで、で、あなんか Ruby で叩くとこうなんか立ち上がったりするらしいんですね。であんまりまだ使わないんですけど話を聞くだけで。その他ですね、商用アプリケーションを含めてソースコードを配布しないタイプのものに Ruby を組み込んだという例はたくさんありますので、であの GPL とのデュアルライセンスになっているからといってですね、そのことに問題が起きることはないですね。 あれ GPL がついてるのは配った先から GPL を取るなっていうだけで、自分自身が、なんだろう、改造したソースコードを、Ruby ライセンスを適用して配ってるっていう主張してる間は別に何の問題もない。ただソースコード入手先だけはあのこれは義務じゃなくて、ソースコード入手先だけは明示してねっていうふうに毎回お願いはしてますけど、
はい、
はい。でそれ僕の知らない技術的問題、特にライセンスの技術的問題が発生したということであれば教えてくだされば、まあ、ご相談には乗りたいというふうにいつも思ってます。
はい、ありがとうございます。あ、では浦部さん。
マイクがあちゃちあちゃちくちくち走るここで話すんでしょ僕は関係ないから。
今朝
こっち向いてるし、
はい、あ、立って、ああ、浦部です。今朝があった Ruby トランクがなんかたくさんコミットされて、その中にコピーングがですねコミットされて1行変わってて、
はいはい
はい、GPL バージョン2オンリーってなってたんですけど、はい、コピング .jar が変わってないんですが、
あ、
どっちを信用すればいいんですか。
コピング修正された方を信用してください。J も変えときます、
はい。でじゃあ、今後はバージョン2オンリーになる。
当面はそうですね、はい、バージョン3がの状態がわからないの、あのステータスがわからないので、で、それ実際に本物のバージョン3が出るまではバージョン2でいこうというふうに思ってます。バージョン3が出て自分で見て、あ、大丈夫だなと思ったときに、バージョン3でもいいよっていうふうに書くと思います。
わかりました。どうなってんのかなっていう感じです。
そのあたりはお昼休みにコミットしていただくということで、その他質問ございますでしょうか。あ、青木さんお願いします。
あ、どうも青木です。なんか中田さんに質問してこいと言われたんで質問しに来たんですけど、なんか今朝コミットがあってそれでコンパイルできなくなってるらしいんですけど。
それなんで中田さん自分で言わないの？
なんか忙しいらしくてですね、今パッチを作るのに。
多分お昼ご飯終わった頃にはもうコンパイルできるようになってるんじゃない
か。何度かこれまでにもありましたので、そのコミットする前にコンパイルされてるのかという疑念がちょっと湧いてきてるんですが、
僕のところでコンパイルできてたんだけど。
え、できてるんですか？
あれおかしいの？
なんかどこでも通らないらしいんですけど。
どこでも通らない？分からない。なんだろう。
田中です。ミニルビーまでは通ります。コンパイルが通るっていうのはミニルビーまでの話ですか？
あ、最近はミニルビーまでだったかもしれない。
だからメイクってやるとルビーを作るところで落ちます。あ、落ちるっていうか、まあ確かオプトパーズのところでエラーが出るんですけど、でもまあでもこれはすぐに治るんであれば、実は私としてはその些細な問題だと思ってて、むしろ問題はコミットを一度にやるという問題だと思うんですね。はいはいはい、もっと細かくやれ。だから細かく、例えば今日のコミットには大量の例えばコピーイングの修正から、うん、そのなんだっけ、スプラットの、スターの後にアーギュメントが取れるとか、あるいはなんだっけ、まあいろいろ入ってましたけれども、もちろん細かい話も大量に入っていて、細かいのは一つ一つコミットしてほしいですけれども、ダメですかね？
いや、今後気をつけます。
いや、その、うん、まあそれ以上の答えは期待できないかもしれませんが、うん、そういう期待は常にあります。はい、
ありがとうございます。で、複数のファイルにわたって変更されると巻き戻すのがめんどくさいからサブバージョンにせいっていう話に繋がるってことですね。
サブバージョンにせいって話してまし
たね。
よくわかんない。
はい、あ、その他、あ、はい、お願いします。
ルビーや後藤です。どうも久しぶりです。オタクの松本さんに質問なんですけど、Ruby でなんかこう、こういうのはもう Ruby ではできないとかっていうのとか、こういう機能で別の言語を作ってみたいとかっていうのはあったりしますか？
別の言語を作ってみたいっていうのはよくわかんないんだけど、でも遅延評価と参照透過性はちょっと魅力的ですよね。Ruby じゃ絶対できないけど、それは思ってるんですけど。そんなわけのわからない言語は使えないと思いますけど。いや、魅力的だって言っただけで、そういう言語を作ると言ったわけでも、それがあり得ると言ったわけでもないんですけど。まあモナドは理由があってやるわけだしね。以上です。
あ、よろしいでしょうか。ではその他質問、あ、はい、お願いします。
市川です。よろしくお願いします。パールに、例えばティムツダイのような標語があるように、 Ruby には標語がありますか？もしなかったとしたら、そういうものを作る予定はありますか？
標語ってティム・トゥイリーとかのやつですか？標語ですか？いや、まあ、まあエンジョイプログラミングとかの辺じゃないですかね。それ以上の標語はないですね。名前重要は僕の設計ポリシーですね。なんかよくこんな機能が欲しいんだけど、名前決まったらねとか言って跳ね返してるような気がするんですけど。英語圏でも同じこと言ってるっていう。
ですから、こうキャズム越えをした後に、誰かに Ruby いいよって進めるときに、そういった標語があると進めやすいということがあると思うんですけど、
プログラミングは楽しいとかですね、いうふうに言っていただけるとですね、Ruby 使うとプログラミングまた楽しくなるんだよと、最近楽しくないでしょとか言ったら、いや楽しいかもしれませんけど、勝手に決めつけちゃいけない。で、まあいいこともあるかもしれない。エンジョイプログラミングでいきましょう。 あの辺で手が上がってる、
はい、では続いてお隣お願いします。
さっき松本さんじゃ高橋さんの選手を見と照らし合わせながらちょっとあれなんですけれども、ルビー誕生は93年ですけれども、その選手時代にどの辺でその発想されたのかというか、多分発想の前の段階とかモヤモヤした段階とかねあるような気がする。自分のまあ若い子のこと考えてもそれが あの辺だったかなみたいなね、どういうことで、その言語を作ろうと思われたのか。
それから言語を作ろうと思った理由ですか。
はい、まずね、
よくわかんないです。
作る人になりたいと思ったかどう、その辺の感じかな、むしろ、
うん、でよくわかんないんですけども、まあ、よ僕の知ってるこうコンピューター技術者を見るとこう、まあ、特にこうコンピューター技術者のうちのある一定の割合はですね、なんか潜っていく傾向があるんですよね。どんどん下の方に潜っていく傾向があるんですけども、うん、でその中の一定の割合の人たちは OS にもたどり着くんですね、うん、で、別の一定の割合の人はですね、まあ、ハードウェアにたどり着くんですね。最近減ってますけど、で、まあ、その中でごく一部の人たちはですね、プログラミング言語にたどり着くんですね、うん、で、そういう人たちは言語屋っていうふうにこう別称で呼ばれるんですけども、蔑まれるわけですね。で、そういう人たちはでも好きだからしょうがないとか言いながら蔑まれるわけですけども、で、どうやら私もそういうタイプの人間の一人のようでですね、で、僕がその、まあ、いわゆる自分が言語であることを自覚したのは高校生の時だったので、うん、で、高校生の時にその、まあ、当時こう僕コンピューターどこなんて手に入らなかったので、うん、ベーシックじゃないだろうとか思いながら、ね、パスカルの本とかリスクの本とか読みながらですね、机上で言語を学習するとよくわからないことをやってたんですけども、で、その時にですね、でもちょっと前これもちょっと気に入らないから自分で作ろうと思ったのが最初ですね、うん、それだから15歳とかそれぐらいですかね。で、でも実際こう言語作るのそんなに簡単じゃなくて、こう無双してこう紙にこうちょっとちょろちょろっと自分の考えた文法の文章プログラム書くのは大変簡単なんですけど、まあ実際にこう動くプログラム言語にしたりとかですね、まあ動くだけじゃなくて実用的なものにするのは非常に大変ですね。実際はその構想してから15年以上かかったというのがまあ Ruby であったということですね。まあそれまでもたくさんプログラミング言語のおもちゃみたいなものを作りましたけれども、まあ実用レベルに届いたのは Ruby が初めてで、多分最後じゃないになるんじゃないかなというふうに思います。
その Ruby はまあどんどんまあ今拡大していってるんですけれど、だんだんそのもう自分ではこの先は何があるんだろうというか、もし今言ったらそのみんな怒り出すかもしれないんですけれども、これを生産して新しく始められないかなという、もしそういうふうに考えたとして、仮定法過去でですね、そう考えたとして、どんな言語が本当は理想な
の。とりあえず今僕がプログラミング言語に対してやりたいと思うことは Ruby の範囲内で実現できるので、うん、でその今のところ不満に思っていることがなくてですね、かつその、まあ、Ruby2.0 でずっとずっと話題にしているというのは僕は楽しいからやってるわけなんですけども、うん、この楽しみはですね、いつかこうどっかよくわからないクリスマスの日にですね、 Ruby2.0 がリリースされちゃったらそれはなくなってしまうかもしれなくてですね、そしたら僕はどっかさまよい歩いて旅に出るかもしれませんけれどもそれはもうちょっとこう先のことなので、今現時点ではまだちょっと想像するのは難しいという感じです。
どうもありがとうございます。カンブリア紀と先カンブリア紀とそれから未来の話を一緒に聞かせて。
ありがとうございます。あ、じゃあデブさんお願いします。
ゼブルートです。一番好きな Ruby の文法ポイントはありますか。あとは一番好きな Ruby API がもし私がもっと勉強すれば API のライブラリあります。
ライブラリのことはよくわからないんですけど、自分でも一番好きな文法は多分一つはブロックじゃないかなという気がしますね。ブロックは、まあ、Ruby の中では一番オリジナル度が高い、全然オリジナルじゃないんですけど、まあ、それでも、まあ、Ruby っぽいところじゃないかなという気がするので、そういう意味でも好きです。もう一つはその変数の前に、ダラーとかアットマークとかつけてるの文法はですね、嫌いな人もいますけど僕自身は結構好きですね。あれ思いついたその瞬間のこと今でも覚えてますけれども、生まれたばかりの長女を抱きかかえながら LB の文法はとかそうだダラーとかをスコープに使おうとかですね思ってですね、その後こう子供を置いて紙にメモしてですねでまたなんかそう悪かったと、まあそんな感じのことも覚えてますついこの間も一番下の子だいぶちっちゃいんですけれども、子供抱っこしながら多重代入がとかやってですね、全然進歩してねえなとか感じです というわけで、これ子育てとプログラミング、文法の開発はこう非常に密接に関係しているかもしれないということですね。はい、全然答えになって、はい、そんな感じです。その2つが結構好きです。
ありがとうございます。その他どなたかいらっしゃいますか。
まあ、教えてもら
って。じゃあ、ま、
あ、どうも野村と申します。大変面白い話ありがとうございました。Ruby っていうのはですね、その先ほど松本さんがおっしゃったように、そのいろいろなものを組み合わせて、ジェンガのように絶妙なバランスで組み上げたものだというふうにおっしゃいましたけども、まあ、逆の聞き方をすると、じゃあ、ジェンガを積むときにですね、あ、しまったと、このピースさえもうちょっとうまく積んどけばもうちょっと高くなったのになというような、その今にして思えばというようなものは、何かありますでしょうか。
イールドっていう文があるんですけど、あれあの時はあれしか思いつかなかったんですけど、あとでブロック引数っていう概念が入った時に、イールドがあるがゆえにブロック引数そのものでこうブロックがあるかないかのチェックができないですね。なんだっけ、引数リストに何も書いてなくてもブロックを受け付けてそのまま動いてしまうメソッドがすでにあるので壊せないっていう理由があってですね、でそれはちょっと後悔している部分があります。あとは、なんだろうな、まあ、いくつかのメソッドに関してはこれはなんだろう、まあ、インプレースでこう修正するのとしないのがごちゃ混ぜになっててですね、でその辺はもうちょっとなんとか違う組み合わせがあったかもしれないなというふうには思います。ただ現時点で例えばストリングはイミュータブルにした方が良かったのかというとそうでもないような気がするので、まあ結論は出てないんですけど、まあ、あの辺はもうちょっと考える余地はあったかもしれないなというふうな気がします。割とそのパールからそのまま引きずってきすぎたかもしれないと思ったりするところもあります、ストリングのメソッド群について。 あとそう、まあ、後悔してるのはそのダラーなんとかと引数のうちこうパールから持ってきたもの、もう 98% ぐらい後悔してますけど
はい、ありがとうございます。では続いて高木さん。
どうも、高木博士でございます。先ほど の標語のことにちょっとあれするんですけども、Ruby を使われてる人ってなんかすごいみんな Ruby を愛してるなっていう感じがあるんですが、この間 Ruby リストにですね、なんだっけあれ、メニューのループについてっていうスレッドがすごい 長く並んだのが、
何について、
メニューのループについてっていうスレッドがすごく長く
な、何について、ごめんまだ聞こえない、
メニューのループ、
メニューのループ、うん、はいはいはい、
メニューのループから抜け出すかっていう話あれがえらい長く続いたんですけども、そのパール屋さんにはよくやり方はいろいろあるっていうそういう標語があるんですけども、どうもRuby を好きな人っていうのはなんかこうでなければならんのじゃ なかろうかみたいなですね、非常になんか求道的なところをRuby 愛にはいつも感じるんですけど、その原因っていうのはどこら辺にあるかっていうのを松本さんどうお考えですか。
でやり方はいくらでもあるんだけども、その中でもマシなやり方とマシでないやり方があるよねっていうのが多分その Ruby のポリシーの一部じゃないかなという気がするんですよね。でそうするとですね、まあいくらやり方あってじゃあどれか一つどれでもいいやって思う人たちもたくさんいるんですけども、今現時点で Ruby に集まってくださってる方はじゃあもう一歩先に行ってそのいくつかあるやり方の中でどれがいいのかなとか、これとこれ同じぐらいいいかなとか、これは明らかに悪いよなとかいうことを言い出したい人たちが結構集まっているっていうことだと思うんですよね。でそれってのは何だろう、こう結局まあパズル解くみたいなもんなんで楽しいじゃないですか、まあ、ゴルフもそうですけどこういかに短いとかいかにこうエレガントにとかいうところがですね、まあ、その辺をも楽しみたいという人たちが集まっているせいじゃないかなという気がするんですね。でメニューのループ、メニューのループの出しでしたっけ、そのあれを書いた人たちのうちの多分8割ぐらいはですね、でいや俺ならもっととかこういうふうなふうに思ったんじゃないかなという気がするんですね。あれはだから、まあ、Ruby 英語のメーリングリストでやってるそのRuby クイズにいっぱいこう回答が集まりますけど、あれとまあ図らずして同じ効果があったんじゃないかなという気がします。で、Ruby クイズの方はもう出たんだっけ、なんか出るとか出たとか言ってるので、あれもなかなか面白い本だと思います。英語でありました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。その他質問ある方いらっしゃいますか。
まだいる
な。じゃあ後ろの方から、すいません。
島津と申します。もともとパールですとか PHP とかをやってたんですけど、その Ruby の、動的言語としてのその可能性というか、そのいろんなことができるんだろうなというところで、今いろいろ勉強してるんですけれど、まだちょっと分かってないところがあって、で、松本さん の日記を、拝見させていただいたときに、その DISP っていうあの、まあ、その何年も前にできた言語が相当参照されていて、でその DISP が相当その動的そのマクロっていうなんか名前だそうですけれども使われていて、なんでちょっとその動的な部分を学びたいときに DISP っていうものをよそのその言語に手を出した方がいいのかとか、 Ruby でまあどういったものなのかっていうのをやってた方がいいのかとかっていう、そのあたりのお考えをお知らせ教えていただけますでしょうか。
現時点で言うと、自分が普通のプログラマーだと思う人はリスプを学ぶ必要はないというふうに思います。で、俺は普通のやつらの上を行けっていう人はリスプを勉強してみるといいんじゃないかなというふうに思います。受けたのはどっち元ネタがあるからなんですけど、で、あのリスプっていうのはまあ昔出てきた、まあ、実は1958年コボルより古いんですね。でもにもかかわらずその現代の Ruby を含めて、まあ、最新の言語が持っている特徴をまあすごく早く、まあ、他よりも30年40年早くですね実装していたという意味で非常に素晴らしい言語ではあるんですけども、ただ、まあ、まあいろんな意味で とっつきにくい、まあ、括弧はいっぱいあるというのはまあ最初のとっつきにくいんですけども、まあ、それ以外にもですね、まあ、いろんな意味でとっつきにくい部分があるので、であのまあそれを乗り越えた時の生産性とかパワーとかをと その、まあ、それを学んだことで得られるもののトレードオフになると思うんですけども、現実問題その普通のプログラマーが活用しきれない傾向があるので、でその、まあ、僕言語好きなんです趣味なんですって人はどうぞ学んでくださいって言うんですけど、まあその言語学ぶのめんどくさいけど、まあ、Ruby と Lisp どっち選ぼうかなっていうような人にはですね、間違いなく Ruby を進めたいというふうに思います。
わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。では続いて竹迫さんお願いします。
テープ変えないといけない。あ、渋谷パールモンガーズの竹迫と申します。私はパールで8年間ご飯を食べてきたんですけども、こう Ruby を使ったらモテるようになりますか？やっぱりこれから若い人が Ruby を使いたいと思うのはお金とやっぱ持ってるかどうかっていうので、お金の部分は多分 Rails とか NAC レーサーとかの方でなんとかなると思うんですけど、やっぱ持てる要素を誰に求めればいいのかっていうのをちょっと教えていただきたいなと思ってます。
そうですね、あのじゃあガールフレンドとか奥さんとかいらっしゃる方ですね、自分の奥さんにですね、じゃあ君パールと Ruby とどっちが欲しいって聞いてみたらいいんじゃないかなと。うちの奥さんパールって言いましたけどね。分かってて言うから嫌だよね。まあそれはともかく、まあ一般的にルビーのは高いので、奥さん、女性には効果的じゃないかなというふうに思います。綺麗だし。
全然質問に答えてないと思うんですけど、よろしかったでしょうか。まあ、あの松本さんにはまあ4人のお子さんがいらしたりとか、 DHH はちゃんと彼女と来てたりとか、まあ、あのそれなりにイケてるんじゃないかと思っておりますので、これからも Ruby よろしくお願いいたします。では他に、あのコーナーどんな質問でもいいですので、どなたがございますか。
あ、上野です。最近 Ruby とは本当ご無沙汰してますが、
ダメじゃん。
ですね、私極端な言い方をすると、松本さんに影響されて、まあ、言語設計の道に進みつつあるんですけれども、まあ私に限らずですね、自分の言語を作りたいって人は結構いると思うんですよ。まあ、そういう方々にですね、何かエールとかコメントがあればいただきたいんですが、
いや自分の言語を愛してあげてください。お子さんの一人のようにと、いやまだ結婚してないかまあそれは置いといてというふうに思いますね。やっぱ愛のある言語が生き残るんじゃないかなというふうな気がするんで、愛してあげてください。
愛だろ、愛ですね。
愛があれば、
はい、ありがとうございました。
では質問ございますか。
すみません、宮川です。ウェブとかをいろいろ書くと、今はJavaScript をかなり書かなきゃいけないんですけれど、うん、ウェブブラウザーに Ruby が進出するというようなそういう戦略はありませんか。
どうなんでしょうね。いや、それはそれ素晴らしいことだと思いますけど、それはでも僕が入れるっていうもんではないのでで、確かにもうちょっとマシなプログラム機能がですね、ブラウザーに入ってくれてほしいなという気はするんですね。まあ、JavaScript そんなに悪い言語ではないんですけれども、ただまあ、ドキュメントモデルとかも含めてですね、例えば、まあ、リッチクライアントとしてブラウザーを使おうとかいうふうに思うとですね、まあ、ポータビリティがないとかですね、まあ、機能が貧弱とか、描画モデルが貧弱とか、そういう話がどんどん出てくるので、でそういうのがあって、たら良いなというふうな気がします。先日アラン・ケイと話した時も、どうしてその、まあ、あんなもの、まあ、ブラウザーのことですけどが世の中に広まってですね、ハイパートークが消えてしまったのかとか嘆いてたんですけれども、僕はハイパートークがこうウェブ対応ハイパートークがあったらスキックなんか作らなかったのにとかなんか言ってたみたいですけれども、でそういう形でその、まあ、我々というか私も、まあ、他の人もですね、そういうものを切望してるんですけれども、でそれがその、まあ、例えば、まあ、さっき言ったキャズムを超えてですね、皆さんのブラウザーどこにあってもそれができるようになるというふうなことが まあ、しないと役に立たないわけなんですけども、それをどうやったらいいのかっていうのはちょっと私の手には余るという感じですね。欲しいんだけどどうやったらそれが手に入るのかなと。作るのは簡単だけど、でも私が作っただけじゃ意味ないでしょで、そういうふうに思ってます。答えになったんですね。
三層圏の田中です。名前でリジェクトされるフィーチャーをリジェクトされることがよくあるわけですけれども、
はい、
そのまた何年間も要求し続けていくと同じ名前で入っちゃうこともあるわけです、
うんうんうん、
まあリードパーシャルとか、うん、なんちゃらノンブロックとか、
うん、
でその辺の判断の加減というんですかね、その辺を教えていただきたい。
ね、やっぱないですね。もう野生の勘みたいなもんで申し訳ないんだけども、あ、これがこうきちんとルールできてればな、問題ないんですけども、まあ嘘も100万遍つけばなんとかっていう話もありますけれども、こう AKR さんからですね、まあ、こう何年も同じこと聞いてると、あ、それでもいいかなというふうに割と洗脳されがちなので、もしこう皆さんもですね、こう名前でレジェクトされてることがあったら諦めずに、ね、この機能はなぜ必要で、この名前でなぜいいのかということを、ね、とうとうと述べ続けていただけると、ね、割と説得されるかもしれないと。最近そのアイゲンクラスになんかこう心が入れつつあるんですけれども一回断ってもですね、諦めないで頑張っていただきたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。では、もうそろそろ時間なんですけれども、最後にどなたか質問ございますか。はい、では柳田さん。
柳田です。最近の松本さんの日記で驚き最小の言葉がちょっと出てきたんですけど、最近松本さんが驚き最小って言わなくなったっていうのは私はちょっと気づかなかったので、そこのちょっと思い違いをしてたんですが、以前驚き最小っていう言葉を使った時の、まあ、使った時の気持ちと、その後使わなくなった時のその気持ちっていうのを教えていただけると嬉しいです。
はい、まあ、驚き最小っていう言葉を使った時には、まあまあ、驚き最小という言葉がよくこう自分の設計原理を説明しているかなと思って、2001年から2002年の前半ぐらいまでですかね、後半も使ってたかな、まあ、それぐらいまではですね、まあ、割と喜んで使ってたんですけども、まあ、でそれ2年ぐらい使っているとですね、まあ、皆さんそういうふうに思っていただいてよかったんですけれども、でただですね、私 その、まあ、想像以上に一般化してくださる方がいてですね、でその例えば Ruby を使ってですね、自分のこうバックグラウンドの言語と違うと、それは、まあ、ある種の驚きがあるわけですよね。そうするとその、まあ、私のバックグラウンドで知ってる言語と違うから、これは驚いたとかですね。で例えば、まあ、 Ruby に対してまあ新しい変更とか追加とかの提案があるときに、まあ、今の Ruby のこれこれの機能は私はびっくりしたので、でそこびっくりしないようにこういう機能を入れてほしいとかですね、そういう話が出てくるんですね。で、まあ、正直な話ですね、当然分かっていただける、まあ、あの言語の話もそうだ、言語の比較の話もそうだったんですけども、当然分かると思っていただいた、一人一人は違うとかですね、みんな同じ期待を持ったり同じことにびっくりしたりしなかったりするわけじゃないということをですね、まあ、伝わらないとか分かっていただけないことが多くてですね、弊害のが多くなってきたんですね。でその後2002年2003年ぐらいからはですね、まあ、待つのびっくり最初の法則とか言ってたんですけども、まあ、それも面倒くさくなってしまって、まあ、もうそもそも言わないというふうに時代は変化しています。ですからその例えば Ruby トークの FAQ とかですね、あるいはコンプラングルビーですね、コンプラングルビーニュースグループの FAQ とかですね、あるいはその RC アーカイブっていうその Ruby に変更に対する提案をまとめているサイトがあるんですけども、そことかですねにはまあ驚き最初の原則、まあ、プリンシプルズ・オブ・リースト・サプライズについて、まあ、言及しないように 言及してその Ruby を変えたいとか Ruby が違うとかそういう話をしないようにというふうな FAQ が2003年だか2004年だかぐらい以降は追加されています。で実際 RC アーカイブでこのフォルスって書いた人はですね、その場でそんなこと書くなっていうふうに僕からのコメントがつくことな自動的につくことになっているのでで、そういうふうに最近は振る舞ってます。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。それでは、そろそろ1時間になりますので、以上松本さんの、貴重感を終わらせてい
ただきます。そうだそうだ、ぜひぜひ聞こうと思ってたんだ。この会場たくさんいますよね、200何十人ぐらいいると思うんですけれども、この中で、Ruby を、まあ、Rails を使ってでも経由でも構わないんですけども、 Ruby で仕事してる人は何人ぐらいいますかね。ちょっと手を挙げてもらえませんか。どのぐらい、半分切るぐらいかな。あ、なんか手を挙げに来た人もいますけども、でもやっぱり半分切るぐらいかな。はい、ありがとうございます。はい、3分の1くらいかな。はい、ありがとうございます。まあ、日本はこんな感じというですね。はい、ありがとうございました。参考になりました。
よろしいでしょうか。
はい、
はい、以上松本さんの基調講演でした。ありがとうございました。